ある中でもその本結構面白くて、6年前からみんな、なんか人との関わりとか問題、うん、起こる問題って100年ぐらい前から一緒なんやなってその本見て思った、うん、それも本当にこうやっぱ相手を知るっていうところに結構あって、例えばどれだけ重罪な犯罪を犯した、まあ、殺人とか犯した犯罪者も、
うん、
実は自分が悪いなんてあんまり思ってないと。
おお。
で、まあそれは結構そういう研究っていうか、
うん、
出てるらしいんやけど、
うん、
まあ聞いたらほとんどの人は自分が悪いと思ってないと。うん、何人か例が挙げられてあんねんけど、残虐な犯罪を犯した人の。
うんうん、
まあ、違うところに悪さがあるとか、俺はかわいそうな人間だとか、俺は間違ってない、俺は正しいんだとか言ってると。うんうんうん、まあ、そんな人にいくら誤りを指摘しても、
うん、
まあ、理解してもらえないっていう。多分誰かとこう言い争いになった時とかに、
うん、
打ち負かされた方って、
うん、
あまり意気分はせえへんやん。言い負かされた方は、
うん、
ほらお前が間違ってたやろみたいな、
うんうんうん、
言い合いの果てに。で、言い合って、言い勝った方は、
うん、
まあ自己満足というか気分がいいと、
うん、
説得できたと思ってるけど、うん、実際言い負かされた方は、くっそーみたいな感じで、
うん、
あんまライトを、そんなに理解できてないと。
うん、
人間関係っていうのはそういうふうな感じで、
うん、
自分の何かを押し付けるっていうものじゃなくて、
うん、
みたいなことが、
うん、
結構いろいろな例とかが挙げられてあって、
うん、
意外とこう言い争ったりぶつからへんで、
うん、
うまいこと相手に歩み寄った方が、
うん、
実はいい方向に、自分にとってもいい方向に行ったりとか、
うん、
するみたいなことが、
うん、
まあいろんなあれで書かれてあるんだけど、
うん、
それ結構おすすめですね、
うん、
まあ、人間関係とか人付き合いをする上で、
うん、
こう、まあ、読んどくと、ああ、どこに当たる視力あるなと思ったり、
うん、
多分俺持ってたの、
マジで
どっかにある。
あれ面白かったな、うん、それがもうそれを100年前に書かれた本やのに、
うん、
未だに月々の売れ行きとかもなんていうのすごいアベレージで、
うんうん、
デール・カーネギー、
あ、そうそうそうそう、デール・カーネギー、趣味が合いますね
多分で、結構こういう本を読んでて、あと、なんかこう、根本というか、のこと言ってるのは、あの、原因と結果の法則っていう、ジェームス・アレンっていう。あとは、もう結構、いろんな、あの、松下幸之助とか、稲森和夫とか、
うん、
中村天風とか、あの、結局、稲森和夫とか、松下幸之助とかは中村天風の本だったりするけど、結構言ってること一緒だなっていう。
そうそうそう、そ
う、
うん。と、あと、やっぱりこう、本質を言ってる本と、売れればいいやみたいな本が、やっぱり気をつけた方がいいのかなと。その時の流行で出てる本とかが結構あって、そういうのに引っかからへんように、本質ついた本を探すっていうのも、自分を磨く、一つのあれかな、
うん、
課題かなっていうのは、
うんうん、
こういう本読んでるとこれは本物やなとか、
うーん、
どうってねえやろっていうのとか、
うんうんうん、
調子いいことばっか書いとるなこれみたいなのもあるし、 その人を動かすってデール・カーネギーっていうのは、まあ、俺にとっては本質ついた本やなっていう。
うん、
松下幸之助とかもね、面白い、読みやすいよね。
うん、
おっちゃんって感じで、ね、じいちゃんっていう、すごい勉強になる。中村天風っていうのはどういう人なの？よく名前は聞くけど読んだことないんやけど。
松下幸之助がその人を学んでたのか、その人の本を読んでたのか、なんか結構経営松下幸之助の経営哲学もそこから波及するものがあったりとか。まあでも、言ってることはそんなに変わんないかなっていう。
あ、
中村天風もそのやっぱ時代時代だから何とも言えないんだけど、うん、中村天風も結局多分確か宮本武蔵のあの五輪の書とかから影響を受けたりとか、
うん、偶然にも俺今宮本武蔵を読んでるわ。
へえ。
バカボンドの、バカボンドの原作の。
へえ。
まあ、ある種、哲学っちゃ哲学だよね。
うん。
うん。
そう、まあ、哲学だね。
宮本武蔵の五輪の勝負がすごいのは、
うん、
あ、でも中村天風もそうだったかな、なんか合気道かなんかやってたのか、なんか忘れたけど、そこはちょっと不確かだけど、
うん、
その結局はその宮本武蔵とかこう実が伴うというか、まあ、松下幸之助も経営っていうところへ行けば実態が伴うんだけど、宮本武蔵とかだと自分のこうやっぱ剣術とかで体を使ってる部分、そこから見えてきている世界っていうのも絶対あるから、まあ、そういった意味でこうそういった書物だけの知識じゃなくて、実体験の実っていうのも絶対に大事かなっていう。立ち方だったりとかもう結構武蔵は言ってたりとかするから、それって結構結局運動学的にこう表現を変えると理にかなってたりとか、やっぱりまあそこはでも、まあそこも人のタイプによるのかなっていうところあるけどね。やっぱ右脳派の人と左脳派の人でやっぱりあの体現する自分の中に入ってくるものが違うかなっていうところあるけども、やっぱり感覚的な人間、無能的な人間、なんだろう、アートスティックな人間っていうのはやっぱり自分の体で表現しながら、そういったところをイメージ作ってた方が、根に入ってきやすいのかなっていう。ある種、こう、PT の部分って、こう、なんだろう、論文とかに、形にはするけども、やっぱりアーティスティックな部分はあるかなっていう。エビデンスがエビデンスがっていう、こう、それを科学的に持っていこうとはしてるけども、やっぱりそのエビデンスっていうのが、こう、あるランクっていうか、ある層では、こう、通用するけども、本当に人間っていうところで深めていくと、やっぱり非科学的なところが 絶対に出てきたりとかするから、その数値とかの世界、機械工学じゃないから数値とかの世界じゃないわけ、
うん、
でもこう機械とかで言ってもだからいろんなこうまあ深くはいかないけども本とか、まあ、テレビの番組とかもそうだけども、あの結局は数値で言い表せない工学的な部分も、あの数値で言い表せない部分が出てきて、結局は人の感覚だったりとかで、うーん、最後完成するっていうこともあったりするから、まあそういった意味では、うん、やっぱり人の感覚っていうのは科学はまだ追いついてないんだろうなっていう、感じはするかなっていう。まあだからその感覚をどう養って高めていくかっていうところが、
確
実には重要かなっていう。
その感覚を高め方とかって、まあ、多分それぞれがいろいろ意識してる部分であるとは思うんやけど、
うん、
なんかあるそのセラピストとしての感覚を高める、
うん、やっぱ自己へあのいろんな方法があるとその自己への気づきじゃないかなっていう。
自己への気づきっていうのは
自分が何者であるか、
どういう何者っていうのはどういう人間かってこと、
どういう人間かっていうところを含めて、
自分は自己を知るっていうのは自己への気づきっていうのは、例えばさっき言ってたみたいな、ほら体を実際に動かしたりとか、
うんうん、
自分の体からの感覚も
それは必要かなって、そこからしか得られない
のも必要かな
と思うけど、でもまあそれをこう実体験しなくてもイメージだけでも、
うん、
取り入れられる人もいるのかなってい
う。ああなるほど、頭だけで理解しちゃうってことをセラピストで言うと、そこは
難しいかな、実際に動かす方が。
要するにこう理論的にはこうだからこうしているとか、頭だけで動かしちゃってる人ってこと、
うん、
やっぱそこでちゃんとその患者さんの動きの反応を自分の手で感じ取れるかとか、感覚的なとこや。
まあそれも一つ仕組みだよね。
その感じたことに対してなんか気づけるかどうかとか、ね、これはもしやみたいな。
まあそれと自分のその感情とかも含めて、
うまいニュアンスがないんだけど、
ちょっと待って、